も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日は説教タイトルは前に出ております、人とは何者なのでしょう。このシリーズでずっと語っております。今日はその3回目です。詩編の144編の3節4節です。私だけお読みいたします。この御言葉は毎回読んでいることですが、主よ、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。人はただ息に似て、その日々は過ぎ去る影のようです。詩編の記者は神様に、人間ってどういうものなんですかと問いかけているわけです。で、第1回ではですね、人間はもともとどういうものとして作られたのか、人間の本来創造の姿についてお話をいたしました。そしてですね、2回目はですね、人間がその堕落するんですね。罪を犯して堕落します。しかし神様は堕落した人間をイエス・キリストによって救い回復させてくださいました。でそのことを2回目はお話をいたしました。で今日はですね、3回目、この4節のところにですね、ごめんなさい、3節のところに、あなたがこれを顧みられるとは、これっていうのは人間のことです。神様が人間のことを顧みてくださるですね、思いやってくださる。でこのところからですね、神様の備え、神様が備えてくださっているもの、でそのことについて今日はお話をいたします。今日は代表してですね、大鶴勝信兄弟に聖書を読んでいただきます。ではですね、創世記の22章の14節ですね、ですけれども大鶴兄弟、13から14を読んでください。
アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行って、そのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。
はい、ここはアブラハムが神様の命令に従って一人子イサクを捧げた場面です。神様はアブラハムの信仰従順さを見られました。イサクを捧げることは彼にとっては非常に大きな試練でしたけども、彼は従順に従い、神様はアブラハムの信仰従順さを見られですね、イサクを捧げなくてもよいと、その代わりイサクの代わりにお羊を備えてくださいましたですね。で聖書にはですね、実は神様の8つの名前が記されています。でその中の一つがここに記されているわけですけれども、ここにですね、その一つがアドナイ、アドナイというのはご主人様という意味です。でイルエというのはですね、備えるという意味です。ご主人様は備えてくださる。で私たちの神様の名前の一つが、備えてくださる神様という名前を持った神様です。神様は備えてくださるお方なのです。今日はその備えについてお話をいたします。では神様はご自身がお作りになった私たち人のために、人間のために何を備えておられるのでしょうか。 神様の備えっていうのはどういうものなのでしょうか。今日はそれを5つのポイントで5つの備えからお話をいたします。とても素晴らしいことですから、よく聞いて理解してください。神様の人間に対する備え、その第一はヘブル人への手紙4章3節に書いてあります。では大鶴兄弟、ヘブル人への手紙4章の3節だけ読んでください。
信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせないと神が言われた通りです。御業は創世の初めからもう終わっているの、いるのです。
はい、最初の行と最後の行を私ここを読み出します。信じた私たちは安息に入るのですとあります。で、最後には御業は創世の初めからもう終わっているのですと書いてあります。神様はですね、6日間で天地を創造されですね、創造の技を終えて後最後にでね、人を作られました。人間は最後に作られました。ですから私たちが生まれる前にですね、全ての必要、皆さんにとって進学、就職、結婚、住居、衣服、食物、もう全部神様がすでに備えてくださっています。皆さんは何年前にこの地上にですね、誕生したでしょうか。それぞれ違います。しかし皆さんが誕生したその時には、神様は皆さんの一生涯ですね、死ぬまでの全ての準備はもう終わっています。そして生まれてきました。神様の準備なしに生まれてきた人は一人もいません。あなたのための一生の備えはもう神様の準備は終わっているのです。だからここに御業は創世の初めからもう終わっているのですと書いてあるんです。ですからそのことを信じた人はどうなるのでしょう。ですね、安息に入るのです。心配がないということです。だって神様が全部備えてくださっているんですから。私は4人の子供がいますですね、で子供の成長に合わせて幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、全部子供のために必要は備えてきました。で子供は何の心配もしませんでした。親が備えてくれるからです。ましてやこの天地宇宙を作られた全能の神様、私たちのお父様が皆さんのために全ての良いものを備えてくださらないことがありましょうか。私たちは神様を天のお父様と呼ぶのです。父親なんです。だから子供のために準備するのは当たり前なんです。それを信じたら安息に入るのです。だから信じないから心配するわけです。どうしようかどうしようかと。神様はちゃんと備えてあるのに、私たちはですね、それを信じないで心配、思い煩いをするのです。信じた私たちは安息に入るのですと書いてあります。どうぞ皆さんもこの安息に入ってください。神様の備え終わってるんです。はい、神様が備えてくださったものの2番目ですね、これはマタイの6章の34節に書いてあります。私だけそのところを読み出します。有名な御言葉ですけれども、こう書いてあります。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日の心配をする必要がありません。明日のことは明日が心配します。ロープはその日その日に十分あります。ここにですね、 明日のための明日の心配はしてはいけませんと神様が聖書を言っています。明日のための心配は無用です。で、これ理由があるんです。なぜ神様は明日のための心配はですね無用とおっしゃるのですか。で、それはですね詩編の127編の1節2節に書いてあるんです。で、理由があるんです。では、お読みください。詩編の127編の1節と2節を読んでください。
主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも遅く休むのも深紅の糧を食べるのもそれは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる、
はい、神様があなたの家を建ててくださいますと書いてある。神様があなたの町を守ってくださいますと書いてある。あなたが早く起きても遅く休んでもですね、一生懸命働いてその糧を食べるのもですね、それは虚しいですよ。なぜなら主はその愛する者には眠っている間に、あなたが眠っている間にですね、明日のことはちゃんと準備をされるのですと書いてある。神様はあなたが眠っている間に明日のことの必要は備えてくださると書いてある。だから明日の必要はあなたが眠っている時に神様がちゃんと備えてくださいます。だから明日のための心配は無用ですとですね、マタイ6章の34節に書いてある。お願いします。私たちはですね、主の祈り、今日も礼拝の最後に主の祈りを唱えます。で、その中で日ごとの糧、毎日の必要を、でもこの糧というのは食べるものだけではありません。生活の必要全部です。日ごとの糧を今日も与えたまえと祈っていますですね。ここに注目していたいのは今日もとか日ごとということです。つまり毎朝です。主なる神様、天のお父様の前に出ます。そして神様に申し上げます。毎朝です。自分と家族のために備えてくださった良いものを今日一日与えてくださいと祈りなさい。毎日祈りなさい、日ごとのって書いてある。日ごと、神様は、神様の子供たちが、ごめんなさい、毎朝祈り求めることを願われるんです。ですから前の晩に寝ている時に神様がちゃんと次の日の分は備えておられますので、朝起きて天のお父様、お父様が私と私の家族のために、私が寝ている時に準備してくださったものを今日も一日与えてくださいとですね、そのように祈りなさいというのが聖書の教えです。毎日出ていくんです。これは旧約聖書のお話から来ています。神様はアラノを旅するイスラエルの民に食料を与えてくださいました。天からマナというのが降ってきたのです。マナを降ってきました。でイスラエルの民はアラノを旅する間、そのマナを食べながらですね、彼らは毎日生活をしていたんです。でマナは神あのですね、イスラエルの民は毎朝集めに行かなければなりませんでした。毎朝取りに行かなければならなかったんです。ところがズルをする人がいたんです。2日分集めとこうとですね。彼らは2日分集めてですね、ズルをして余分に集めました。どうなったでしょう。明くる朝そのマナは腐っていたと書いてある。食べられなかったんです。だから毎朝集めるように神様はですね、 命じておられる。旧約聖書のマナもそうでした。そのように日ごとの毎日の糧を今日も与えてくださいと、神様は毎朝私たちが神様に祈り求めることをですね、願っておられます。あなたが寝ている時に、あなたとあなたの家族の今日の一日分は、ね、神様はちゃんと準備が終わっているということです。これが神様が備えてくださる2番目のものです。では神様が備えてくださる3番目のものは何でしょうか。では踊る兄弟、ヨハネ第一の手紙の4章の9節から10節を読んでください。
神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。
聖書を開いている人、この実節だけ一緒にお読みいたしましょう。はい。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。これは先週というか前回ですね、2回目に私が話したことですですね。まあ先々週になりますけども、神様に背き、罪を犯しですね、神から遠く離れ、不法と汚れと自己中心に生き、神の裁きの中にある私たち人間のために、神様はご自身のですね、救い主、ご自身の一人子、救い主イエス・キリスト様を備えてくださいました。神様は私たちの救いのために、もう今から2000年前にですね、御子を使わせてくださり、十字架にかけて私たちの罪のあがない、ここにはなだめの供え物と書いてあります。神様をなだめるということです。御子は御心に従い、ご自身の命を捧げることによって、神様の怒りから私たちを救ってくださった、つまり神様をなだめてくださったということです。神様が備えてくださったのは救い主イエス・キリストです。イエス様はですから、自分から進んで十字架の上で私たちの罪を負い、死んでくださり、墓に葬られ、3日目によみがえってくださいました。これを福音と言いますね。このイエス・キリストを救い主と知る、救い主と信じる全ての人は、その生涯の罪が許され、神様の愛とですね、救いに預かることができるということです。はい、神様が備えてくださったもの、それは私たちの罪から永遠の滅びからのですね、救い主イエス・キリスト様です。では神様が備えてくださるですね、4番目のものに移ります。これはエペソビトへの手紙2章の8節から10節に書いてあります。では大空兄弟、エペソ2章の8から10まで読んでください。
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は 私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
はい、8節と9節を聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。8、9です。はい、あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。救いは神からの賜物と書いてあります。別の言い方をすればプレゼントです。それです。救いはですね、恵みです。神様からのプレゼントです。ですね、プレゼントをいただくのにあなたは何も努力する必要はありません。ですから行いにはよらないと書いてある。皆さんに誰かがプレゼントをしてくれるとしますですね。皆さんはそれを受け取るためにはどうしたらいいでしょうか。ありがとうございますと言えばいいわけです。で、手を差し伸べればそのプレゼントはあなたのものですですね。このありがとうございますということを聖書は信仰と言っているんです。神様ありがとうございます、私のためにですね、イエス・キリスト救い主を使わせてくださり感謝いたします。私はイエス様を信じますと、それだけで救われます。何の行いは必要ありません。お金も必要ありません。信じるだけで救われます。救いはですね、ですが兄弟姉妹、次はですね後半なのです。はい、実節を皆さんと一緒にですね、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。実節です。はい、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。皆さんはですね、イエス様から何のために救われたのでしょうか。で、ここには良い行いをするためだと書いてある。はい、しかし救われたら、許礼します、次は行いです。行いのですですね。ヤコブ書には行いのない信仰は虚しいと書いてある。なぜ行いが大切なのでしょうか。なぜなら私が救われているということはですね、皆さんが行いによってしか証明できないんです。私は救われていますということはですね、あなたは行いでですね、証し証明されなければなりませんですね。ですから救われたら行いが大切です、ね、行いのない信仰は虚しいとあります。行いで救われるのではありませんが、救われたら行いが必要だということです。これを必ずもごっちゃにしないでくださいですね。はい、実節、私たちは何のため、良い行いをするために救われたんです。そして神様にですね、作り変えられたんです。今までとは違うものとして作り変えられたんです。で、次にこう書いてある、神様はその良い行いをも前もって準備してくださったですね。神様はもうあなたがする行いももう準備しておられます。で、この良い行いって何ですかと、神様が備えてくださった良い行いとは何でしょうか。で、実はこれ2種類あるんです。2種類あるんです。それは第一はですね、全てのイエス様の弟子に対して、イエス様を信じた人全員に対して共通のものがあります。誰でもこれはしなきゃいけない行いです。ですね。共通のものがまずあります。はい、それはですね、聖書に記されていることなんです。すべての御言葉です。ヤコブ書 1章22節には御言葉を実行する人になりなさいと書いてありますですね。聖書にはすべてのことについて感謝しなさいと書いてありますですね、はい、許しなさいと書いてあります。受けるより与える方が幸せですよと書いてある。たくさん聖書の約束があります。ですからまず御言葉をですね、ヤコブ書には実行する人になりなさい、これはですね、全てのですね、救われた神の民に共通して与えられたですね、神様のですね、からの良い行いです。その中でですね、最も大切な命令は皆さんがよく知っている通りです。マルコの福音書の12章の29から31に書いてあります。何度も何度も説教で語ったこと、それは心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして主なる神様を愛しなさいと言いましたですね。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと教える。私たちは聖書に書いている全ての御言葉を実行しますけども、その中で最も大切な命令はこの2つです。神を愛し、あなたの隣人を愛しなさい。この御言葉を実行する人になりなさい。これは全ての神の民ですね、神の子供に共通して与えられている御言葉です。よろしいでしょうか。次にですね、あなただけに、あなただけに与えられた良い行いがあるんです。あなたはこうしなさいとですね、2番目にこれがあるんです。でこれもあなたはですね、行わなければなりません。よしこ先生が今ですね、参加型礼拝で繰り返して言っておられるのは、教会はキリストの体であるということを知っています。で体にはたくさんのパーツがあります。目があり、手があり、口があり、足があり、パーツがあります。で皆さんはそのパーツなんです。全部ではありませんですね。だから手は手の働きがあり、足は足の働きがあり、目や口や耳もそれぞれの働きがあります。だからあなたにも与えられた良い行いがあるということです。これをあなたはしなければいけませんよということです。ローマ人への手紙11章の20節29節の御言葉にですね、神様の賜物とですね、神の賜物と召し、証明は変わることがありませんと書いてあります。どういうことでしょうか。でこの賜物というのは何ですか。能力のことです。神様があなたに与えてくださっている能力です。でこの能力は一人一人違うんですですね。で証明というのは仕事のことです。働きです。で神様はこれを仕事をしなさいと命じられたら、必ず仕事をする能力も与えてくださいますですね。で神様はですね、仕事と能力を同時に与えてくださっているんです。もう皆さんすでに与えられているんです。でそれは変わることがありませんって書いて、どういうことでしょうか。神様に、神様はイエス様の弟子たち、それ皆さんのことです。で仕事を与えですね、仕事を果たす能力も与えてくださっているんです。神様は仕事だけしなさいとですね、おっしゃいません。ちゃんと能力を与えているから能力を使いなさいとおっしゃるんです。で変わることがありませんと書いてあるように、一生涯変わらないんです。今まではこれをしとったけど、今度はこっちに変わったということはないわけです。あなたのですね、飯と賜物は一生涯変わりません。その一生涯変わらないですね、あなたは神様からの賜物を用いて飯、働きにですね、従事しなければならないのです。神様はイエス様の弟子に、この地上における良い仕事ですね、良い行い、いわゆる仕事を与えられます。仕事を話す能力、賜物も与えてくださっています。 で、それは一生涯変わりません。あなたに与えられたものは、ただ皆さんがそれを発見しているかどうかです。自分はこのね、飯と賜物が与えられているっていうのを発見しているかどうかです。ですから、これ証明です。神様から委ねられた仕事ですね。証明というのは仕事のことです。どうしたら発見できるでしょうかって話です。ですね、はい、4つ申し上げます。はい、賜物はですね、飯と賜物は全ての神の子にあります。皆さん全員ありますですね。皆さんはですね、体のパーツですから、器官ですからですね、必ずあなたの賜物なんですね。飯はと賜物はですね、あなたに必ずあります。前回も話しましたように、一つとは限りません。例えば私たちの口というのはですね、このようにものをしゃべりますですね、呼吸もしますと同時に、ものを食べたり飲んだりもします。いくつもの働きをするわけです、口はですね。ですから全ての人に働きがあり、それは一つとは限りません。あなたにも必ず一つ以上あります。二つ目ではですね、どうしたら発見するか、やってみないと分かりません。私には何があるだろうか考えただけでは分かりません。やってみることです。やってみることです。で、ね、でやってみたらですね、どういうことが起こるかあったらですね、これ3番目です。喜びがきます。他の人はそれ大変でしょうと言ってもですね、いや、喜んできます。先週よしこ先生が中村哲さんの話をされました。アフガニスタンでですね、医師ですけども、土木工事、水路を作った人です。灌漑用水ですですね。で、彼はですね、その仕事を喜んでしたとこう言ってるんです。仕事をすることは私にとって喜びであったと言ってるんです。賜物を使うと喜びがあるんです。喜んですることができるんです。だから喜んですることができるかどうかが、賜物を発見する一つのですね、ヒントです。はい問題はですね、継続するんです。一回やってみたではなくて、続けていくんです。そうすると必ず実を結びます。実を結びます。で、その実を多くの人がですね、享受するわけです。実をですね、楽しむんです。多くの人の益になるんです。ですから、私にはこの賜物があると言ったら、どうぞですね、やってみて続けてください。喜びがあったら続けてくださいですね。これが証明、神様から委ねられた仕事の発見方法です。ですから、いろんなことをやってみていいんです。まずいろんなことにチャレンジして、あ、これは違うと、私はこれには向いてないと、この能力は私に与えられていないと、消去法で消していけばいいわけですよ。あ、でもこれは私喜びがあると、続けてみようと、やってみることです。やってみないと発見できませんですね。どうぞやってください、トライしてください。いろんなことにトライしてくださいはい、神様が備えてくださったものの5番目です。ヨハネの福音書の14章の2節ですが、ではお続きで読んでください。
私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。
はい、私もう一度読み出します。私の父の家には住まいがたくさんあります。神様は豪邸の豪邸に住んでらっしゃる。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。先日、私たちの愛するですね、住和子姉妹が天に召されました。で、天に召された和子姉妹は今どこにいるのでしょうかですね。ここに書いてあると思います。天国の住まいにいます。 やがて私たちはこの地上の人生を終えます。まあ、誰でも終えますですね。しかし死はあなたのですね、終局ではありません。あなたの終わりではありません。あなたはこの地上から天国に移されるんです。移るだけです。もちろんこの罪の肉体の体は脱いでいかなければなりません。この肉体の体ごとはいけないんです。皆さん、前もちょっと話しましたけど、皆さんはモグラご存知ですね。最近あまり見ませんが、時々モグラがですね、死んでいるのが見ですね、時々畑とか道路で死んでいるのがですね、発見されます。でどうしてモグラは死んだのですか。太陽の光に当たったからです。モグラという動物は土の中で生きるように構造が作られているんです。ですからモグラは光に当たると死んでしまうんです。土の中だけで生きられるような動物です。同じように私たちのこの今のこの体はこの地球上で生きている間だけのものなんです。私たちがこの体を持って天国に行ったら天国では死んでしまうんです。この体は栄光の天国にですね、耐えられないんです。あまりにもですね、光り輝いていて体が耐えられなくて死んでしまうんです。ですから神様は地上の体は一回地上で終わらせて、私たちが天国に行った時に新しい体を与えてくださいます。でそのことを私たちは復活というんです。復活というのは天国で新しい体を与えられるということです。これは栄光の体です。もう死ぬことも朽ちることもありません。やがて私たちはこの地上の人生を終えてですね、永遠のふるさと天国に迎えられます。皆さんはこの地球上では旅人なんです。気流者なんです。一時的な仮住まいなんです。あなたが帰るべき永遠のふるさとは天国ですですね。そこにあなたは迎えられます。その時にですね二つのことが起こります。天国に行く時にですね、二つのことが起こります。よく知っとってください。必ず起こりますから。はい、一番目はですね、キリストの裁きの座というのに立ちます。聖書には人は一度死ぬことと、誰でも死ぬことは知っています。次にこう書いてある、裁きを受けることが定まっているって書いてある。私たち人間は二つの運命を抱えています。それは必ず死ぬということです。これ誰でも知っています。子供でも知っています。次に死後に裁きがあるということが書いてある。これから逃れることはできません。で私たちはキリストの裁きの座に立ちます。皆さん全員立ちますただ感謝なことはですね、この裁きの座はですね、あなたを罪に定めてですね、苦しめる裁きではありません。なぜなら十字架でイエス様が私たちの身代わりに苦しんでくださったから、私たちは裁かれ苦しむことはありません。この裁きというのはですね、第二コリント5章10節に書いてあります。私だけを読み出しますなぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為において報いを受けることになるからですと書いてある。この裁きは皆さんがこの地上で成したですね、行為において報いを受ける裁きです。神様の評価です。あなたは本当に忠実な人でした。天国で大きなですね、報い、ご褒美が待っていますよ。この報いを受ける裁きです。ですね。だからまあ裁きという言葉が正しいかどうか分かりませんけれどですね。ですね。報いを受ける場です。はい。二つ目。 キリストはですね、イエス様は天に昇られました。先ほどヨハネの14章に書いてある通りで、次にですね、やがて天に昇っていく私たちを迎えるために、今天国で住居、住まいをですね、準備してくださってるって書いてある。あなたのための住まいが天国でですね、今イエス様は建築中なんですですね。そしてその準備が終わったらですね、迎えに来ると、この地上にですね、イエス様が迎えに来てくださいます。で、この迎えに来てくださることを私たちは景況とか再臨とか言ってるわけです。で、あなたのための天国の住居が終わったらですね、イエス様を迎えに来ますよとおっしゃってる。迎えに再び地上、天から来られる、これを再臨と言います。また景況とも言います。イエス様は天国に行ってまでも私たちのために備えてくださってるんです。今日は神様の備えを書きですね、お話ししました。神様は、今日は5つの備えをお話ししましたけども、まとめますと、第一、皆さんの一生が必要のすべてはもう備えが終わっています。宮業は創世の初めから終わっているのです。信じた私たちは安息に入るのです。よろしいですか？ですから、皆さんはもう心配しないでください。神様にちゃんと備えがあるわけですから。神様が備えてくださったものをあなたは受け取っていけばよいわけです。イエス様を与えてくださいとお願いすればよいのです。ですね。次、2番目、明日のための備えはもうですね、昨晩あなたが寝ている時に終わっています。明日の心配はだから無用ですとおっしゃるんです。だから毎朝毎朝イエス様の前に出て、今日の一日与えてくださいと毎朝集めることを神様は願っておられます。3番目、私たちは罪を犯しました。神様から離れ、呪いの中、罪の中、永遠の裁きの中にありましたけども、神様は私たちの罪から救うために一人子イエス・キリスト様を備えてくださいました。4番目、救われるために行いはいりませんが、救われたら行いをしなければなりません。良い行いです。しかしその良い行いも神様はちゃんと準備しておられると聖書に書いてある。ですから、あなたにちゃんと賜物と飯が与えられておりますのでですね、神様から与えられた賜物を用いて神様のお仕事をしてください。これは私たちが地上でなすべきことなのです。で、それは一人一人違うということです。そして一生涯変わらないということです。はい、5番目は天国の住まいです。やがて私たちはこの地上の人生を終えます。みんな終えます。で、天国に行った時にイエス様は私たちのために永遠の住まい、天国の住まいをですね、準備しておられます。これが神様が私たちのために、愛するご自身の子供たちのためにですね、準備してくださっている備えなのです。兄弟姉妹、よく聞いてください。結論です。イエス・キリストを救い主と信じる神の子、その生き方は頑張って何かを獲得する生活ではありません。頑張って汗水垂らしてですね、何かを獲得する生活ではありません。天のお父様があなたが生まれる前から、天国に行ってからも前もって準備してくださった最も良いものをですね、一つ一つ受け取っていく生活なんです。もう一回言います。イエス・キリストを救い主と信じる神の子、皆さんのことです。生き方は頑張って何かを獲得する生活ではありません。天のお父様、愛のお父様があなたが生まれる前から、天国に行ってからも前もって備えてくださった最も良いものを受け取っていく生活です。だから神様の前にあなたが何かを始めようとするとき、 天のお父様、私のために与えてくださった仕事を私に与えてください、住居を私に与えてください、誰と結婚したらいいか教えてください、どこに進学したらよいでしょうか、全部備えが終わってますので、それを信仰によって神様は最高のものをあなたのために備えておられますの です、ね、その最高のものを受けていって、神様は私の人生を本当に祝福してくださったと、これから人生が終わるときにですね、死に感謝し栄光をお返しする兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りしましょう。総学者の方お祈りください。兄弟姉妹、私たちの神様には